皆さん明けましておめでとうございます。先ほどの寺本兄弟のお話のようにちょっとおめでたいのかなと思っちゃいますね。なんか本当に大変暗い年明けだったような気がします。ことわざの中にこんなのがあるんですけれども、めでたさも中ぐらいなりお正月っていうのがありますよね。今年はなんかめでたさは最低ですよ2009年っていうような感じになっちゃうんじゃないかと思うんですね。本当に政治的にも経済的にもいろいろな社会の状況も世界の政情も本当に真っ暗っていうような感じがいたします。めでたさというものが本当にないような年明けでございます。それから世の中のことわざですけど、これは強化っていうんでしょうかね、なんていうんですかね、川柳になるんでしょうかね。門松やメイドの旅の一里塚、めでたくもありめでたくもなしっていうのがあるんですけども、私たちクリスチャンにとってはですね、門松は各ご家庭で建てないと思うんですね。これは門松っていうのはいわゆる神道の一つの行事みたいな感じですから、宗教的な意味合いがありますよね。ですから私たちはそれを建てません。ですから年末に建てるクリスマスツリーがその代わりかななんて思うんで、こういうふうに作ってみました。クリスマスツリー、天国への旅の一里塚、ああめでたし、ああめでたし、こうなるわけですね。何しろ私たちの国籍は本当に天にあるわけですから、私の国籍は天にありというフィリピ書のお言葉がある通り、私たちの国籍が本当に天にあるということを確信して、新しい年を迎えることができたことは本当に感謝なことです。年を重ねてまして、次の誕生日が来ますと65で、つい先日、介護保険証っていうのが来まして、そうか、介護保険を受けるような年になったのかということで、逆にまあでもますます天国の麗しさというものを夢見るような形になりました。お正月ということで、もう一つ初夢っていうのがありますね。初夢、一富士二鷹三なすび、ちょっと辞書で引いてみましたら、なんか静岡県、まあ、昔の駿河の国ですね、駿河の国の名物だったそうです。駿河の国から見る富士山とか、駿河の国に飛んでいる鷹であるとか、それからなんかいわゆるナスビっていうのは紫色した縁起のいい野菜だったようで、その夢を見ると、まあ、一番目に富士山の夢を見るとか、2番目に鷹の夢を見るとか、3番目にナスの夢を見る、まあ、どういう夢になるのか分かりませんけども、そういうものを見ると縁起がいいと言われたんですね。そういうことで、皆さんは初夢、どんな夢をご覧になられましたでしょうか。天国の夢を見られたっていうことが、方があるか、あるかと思いますけれども、本当に望みを天に置いて、この年も歩ませていただきたいと思います。今年最初の、プレイズワーシップなんですけれども、今年は、この年の前半、創世記のヨセフの物語の中から、学んでいこうということを、プレイズワーシップで、決められております。そして今日は第1回目はその、夢のお話なんですね。夢のお話を最初にさせていただく。これも神様の良い導きではないかと思います。それでは早速その創世記の37章の1節から8節までを読ませていただきます。 創世記37章の一節、ヤコブは父が一時滞在していた地カナンの地に住んでいた。これはヤコブの歴史である。ヨセフは十何歳の時、彼の兄たちと羊の群れを飼っていた。彼はまだ手伝いで父の妻ビルハの子らやディルパの子らと一緒にいた。ヨセフは彼らの悪い噂を父に告げた。イスラエルは彼の息子たちの誰よりもヨセフを愛していた。それはヨセフが彼の年寄り子であったからである。それで彼はヨセフに袖付きの長服を作ってやっていた。彼の兄たちは父が兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て、彼を憎み、彼と穏やかに話すことができなかった。ある時ヨセフは夢を見て、それを兄たちに告げた。すると彼らはますます彼を憎むようになった。ヨセフは彼らに言った。どうか私の見たこの夢を聞いてください。見ると私たちは畑で束を束ねていました。すると突然私の束が立ち上がり、しかもまっすぐに立っているのです。見るとあなた方の束が周りに来て私の束にお辞儀をしました。兄たちは彼に言った。お前は私たちを治める王になろうとするのか、私たちを支配しようとでも言うのか。こうして彼らは夢のことや言葉のことで彼をますます憎むようになった。この37章から創世記の終わりまで、50章までは、ヨセフのお話が続いております。しかし37章の2節にはこれはヤコブの歴史であるって書いてあるんですね。面白いちょっと記事が入ってあります。そこで、ヤコブ、しかもその父の妻ビルハの子やジルパの子ってことも書いてありますので、一つですね、ヨセフの兄弟、これをちょっと一覧表にしてみました。今それでねカードをお配りしております。ここにパワーポイントで写していただいたものとあれなんですけれども、それをプリントいたしましたので、これを見ていただきたいと思います。ヨセフの兄弟がですね、イスラエルの民が12部族ということになりますけれども、それの元はこのいわゆるヨセフの兄弟、ヤコブの子供たちということになるわけですね。あと読んでいきますと、またちょっとその12部族がどうなっていったかっていうのは詳しくわかりますけども、とりあえず、こういうことになります。そしてヨセフの兄弟のはこれだけ12名、そして女性ディナという女の子を加えますと13人になるわけですけれども、母親がそれぞれ4人違うわけですね。レア、そして、ラケルの女奴隷であったビルハっていう人、それからレアの女奴隷であったジルパ、そしてラケルの、レアとラケルはご存知のように兄弟、姉妹ですね。レアがお姉さん、ラケルが妹になるわけです。それでヤコブは最初はそのお嫁さん探しに自分のお母さんのふるさとである、ラバンのところに行ったわけですけども、そうした時に一目惚れしたのはラケルだったんですね。でラケルをお嫁さんにしたかったんだけども、その お父さんであるラバンっていう人がどうもヤコブを騙してレアを最初の奥さんにした。そしてラケルを次にというような感じになって、非常にこの、なんて言いましょうかね、家庭騒動が絶えないというようなところが、この創世記の半ば ヤコブの物語の中にはあるんですね。そしてそれぞれの次々に子供が生まれて、ルベン、シメオン、レビ、ユダ、ダン、ナフタリ、ガド、アシェル、イッサカル、ゼブルン、ヨセフ、ベニヤミンとなる。そしてそれぞれの意味があるんですね。そしてその語源、まあヘブル語での語源はこうだっていうのが、あります。ルベンは特に私のあれにはわからなかったんですけど、シメオンではシャマ、シャマとかラバとかヤバン、ヤダ、なんかヤダ、おいヤダなんてことになるかもしれませんけど、ディンとかファタ、アシェル、サカル、ザバル、ヤサクというようなヘブル語の語源があって、それから名前が付けられて、その意味が、見てください息子ですとか、聞くという意味がある、結ぶ、褒めたたえる、裁く、争う、幸運、幸せだと思う、報酬を与える、良い賜物、私を尊ぶ、加えるとか、右手の子というような意味合いがあるそうです。大変面白いですけれども、そのことがですね、ちゃんとこう聖書の創世記の、ところに出てきますので、後でぜひ探して読んでみていただきたいと思います。ちなみにですね、この聖書を読むときにですね、このような、まあ、自分で何か発見しながらですね、メモしたり、このような表にしたりということをされて、そのメモしたこと、調べたことなどをその聖書の箇所にこっぱっぱっと貼っておくと、大変後で参考になる、理解、聖書を理解するのに大変良い手助けになるわけですね。そしてそういうものをたくさんこう挟んでいくと、これがすなわちハンバーグ聖書っていうんだそうです。いろいろなものが挟まれていくことによってですね、自分の聖書への理解が非常に深まってきますので、ぜひ、それの、一部としていただきたい、最初にしていただくかなと思って、そのように、今カードメモを、表にして お配りしてみました。これからぜひ皆さんが聖書を読んでいって、自分でメモしたことや、こうだったああだったっていうことをぜひ、メモにして表にして、その聖書に挟んでいって学んでいっていただければ幸いでございます。良い食べて美味しい、聖書になると思います。ハンバーグ聖書になると思いますので、ぜひお試しくださいますようにお願い申し上げます。この表のように、ラケルの最愛の、ヤコブにとっては本当に最愛の、奥さんであるラケルの子供だったわけですね。ヨセフという人は、そのために、ヤコブに、言ってみたらもう溺愛されてた、偏愛されてた感じです。年寄り子って、年を進んでから生まれた子供であるので、本当に可愛がっていたようです。特別扱い、ここでは袖付きの長服を作ってやったっていうのは、本当にその他の兄弟にはないものをですね、ヨセフ一人だけやるんですよね。袖付きの長服って、これはまたこの時代のいわゆる最高のなんか、贈り物って言いましょうか、お前を本当に大事に大事にしてるんだよっていうような感じの印のようなものだったようです。本当にヨセフを溺愛して偏愛していましたので、これが逆に家族関係を壊してしまうようなことになるんじゃないんでしょうかね。子供にとっては父親のヤコブは本当にラケルしか愛してないっていうような感じになってしまいますし、ヨセフにとっては鼻が高くなってしまう、ね、高慢になってしまうっていうようなことで、非常に家族関係がギクシャクしてしまうんじゃないでしょうか。それですから、 ヤコブが目の届かないところではお兄さんに小遣われてたんじゃないでしょうか。ヨセフは一体十、お兄さんまだこの時はベニヤミンが生まれてないですから、お兄さんたちだけ一体十で、いじめられていたようですね。しかも ここで見ますと、さあ夢を見た、夢を見たって書いてありまして、その夢をですねまた堂々とお兄さんたちに言っちゃうんですよね。これは少しまあそういう意味ではヨセフが少し鼻が高くって、どうだ私はこんな夢を見たよって、言いたかった、もう言いたくてうずうずしてたというような感じで、そのことを、言ってしまうわけですね。それはですねなぜかというと、お父さんであるヤコブもやっぱり夢見てるんですよね。創世記の28章の12節に、ヤコブも夢を見て、あのベテルの地で、天国のはしごがあって、そこで天使が上り下りしているというようなところの夢を見てます。ですからヤコブが多分こういうことがあったよ、こういうことがあったよっていうことをですね、子供たちに話して聞かせてたんだと思います。これがこういう夢があって、でも神様はこういうふうにしてくれて、今私たちがこういうふうにしているんだっていうようなことをですね、1から10まで神様は導いてくださったということ、そして私たちの将来の姿がこうなるんだということまで、話してたんではないかと思うんですね。そういうことをこの37章の中ではヨセフは17歳って書いてありますから、まだ本当にまあ若い、幼いと言ってもいいぐらいな年で、しかしヤコブの話を聞いて、神様の伴ってくださる人の幸いというものは本当に自分の心の中でうなずいて、信仰的にこういうふうになりたいというような思いがその中にあったんではないかと思うんですね。ですけれども、この夢をお兄さんたちに話すという話し方は、まあもうちょっと工夫があってもよかったかなというような感じもしますけれどもね。そういう面での幼さ、未熟さっていうのはあるかもしれませんけれども、しかしやっぱり見た夢というものを話さずにはいられない。そして夢の中にどういう神様の御心があるんだろうな、お兄さんたちに本当は相談したかったんではないかなと思うんですよね。こう夢見たんだけどお兄さんたちどう思うっていうような感じになるんじゃなかったでしょうか。っていうのはお父さんが夢を語ったわけですから、聞いてた兄弟たちも、うん、そうだったらこうなんじゃない、ああなんじゃないっていうのが普通になるかと思いますけれども、お兄さんたちはなかなかそうはいかなかった。もうヨセフのことを恨んで憎んだって書いてありますね。4節には彼を憎み、彼と穏やかに話すことができなかった。だからねえねえねえお兄さん、こういうことあったよっていうふうに言ってもですね、ヨセフのそういうその語りかけに、おそうかいっていうふうには受け取れなかった。何言ってやがんだっていうようなことでしか聞けなかったんじゃないかと思いますね。本当に、残念なことですけれども、これの大きな原因はやっぱり、なんて言ったらいいんでしょう、ヤコブの家庭形成、まあこの時代のことだからしょうがないかと思いますけれどもね、ヤコブが家族をきちっと信仰的に導いていけなかったのかななんて思っちゃいますけれども、まあ、創世記というものは非常に、一章の天地創造からこの50章のヨセフの 記事まで、波乱に富んだ、しかし本当に面白い、記事がたくさん出てくるわけですね。ちょっと話飛びますけれども、この2008年の12月31日にですね、実は、ベートーベンの交響曲、何曲あるかご存知ですか？ベートーベンの交響曲は1番からですね、9番まであるんですね。この1番から9番まである交響曲をね、1日で連続演奏するという演奏会があるんですよ。それがしかも12月に31日の午後の2時から、夜中、私が聞いて終わったのは1時半でしたけれども、もう翌年になってましたけれども、今年になってましたけれども、その1番から9番までをですね、連続演奏する。それが2003年ぐらいから始まってましてですね、もう今年で5回目だ。まあ、皆さんもご存知の NHK 交響楽団の長いこと常任指揮者してた岩城博之さんという指揮者がですね、始めたそうですけれども、その亡くなる年まで本当に岩城さんが連続指揮を、まあ1番から9番まで指揮をするっていうのはもう大変なことのようですけれども、今年は小林健一郎さんでしたかね、という人が小馬健というんだそうですけど、指揮しておりましたけど、その交響曲を聴かせてもらいました。久しぶりで、音楽堂上野の文化会館でしたけれども、あのところで、耳の保養って言ったらいいんでしょうか、交響曲の素晴らしい音色に、潤された思いがしましたけれども、まあ1番から9番までっていうのはなぜかいろいろなやっぱり起伏があって面白い、交響曲ですけど、それと創世記をなんか、比べてしまったんですね。1番はなんとなくこうアダムとイブの話かなとかですね、ヤコブの生涯は運命っていうような、こうタタタターンっていうような感じの物語かなとか思ったりしました。で最後の最後9番合唱っていうやつはですね、このヨセフの幸いな生涯を物語ってるかななんて思いながら聞いていたんですけれども、本当にこの創世記の最後のこの37章からのヨセフの記事は、本当に、交響曲9番の合唱にあるように歓喜の歌というような感じがいたしますですね。そしてこのヨセフの見た夢というもの、聖書には夢ということがですね、神様からの語りかけだということがたくさん記事の中に出てきます。そして、その夢についての聖書の箇所をですね、実は、今日の週報のですね、今週の御言葉を月曜日から日曜日までありますけれども、それをご覧になっていただくと、その夢のことについて聖書がどういうふうに書いてあるかということをですね、ここに選び出して書いてみました。ですから後でこの週報の、箇所をですね、ぜひ聖書を開いて、学んでみていただければ幸いでございます。ちなみにですね、パソコンをやってらっしゃる方ですと、中目黒教会のホームページで、この今週の言葉って、見言葉っていうのがですね、ちゃんと聖書を全部書いてありますので、パソコンを開いて今週の言葉を開いて、それをですね、こういうようにですね、印刷する。こうしますとですね、これが幸いな、これを1年もし ずっとプリントアウトしてきますと、良いディボーションの元になりますから、やってみてご覧になるといいと思います。私が若い時って言うとあれですけれども、やっぱりこの修法の今週の御言葉っていうのはずっと続いてましたんですね。丸の内教会や首都中央教会の時代からもずっと続いておりました。私は何年間かですけれども、それを毎日こう毎週ですね、ノートに移して自分の、ディボーションの一つのあれにしておりました。たまにはですね、ミスプリがあるんですよそんなこと言うと、今日もミスプリありましたね。10日なんて書いてしまってあります。14日なのに10日なんて書いてしまう。そうするとですね、この今週の御言葉もですね、意外と、2章じゃなくて1章だったとかですね、15節じゃなくて25節だったなんてこともたまにあるんです。だからそういう意味ではですね、皆さんが一生懸命書いていただくと、開いて読んでいただくと、そういうことのご注意もいただけることになりますので、ぜひご協力にもしていただくこともお願い申し上げます。ちょっと変な脱線したようなことになりましたけれども、しかしながら本当にこの夢という物語はただ単なる物語ではありません。聖書に書かれてある夢ということでは、神様の御心というものがそこに示されるということが本当にございます。そして神様は何とか分かってもらいたいということにおいて夢で語りなさるということがたくさんあるわけですね。それは今も変わりません。私たちも本当に現実的に夢で語られるってことは少ないかもしれませんけれども、しかしそういうことはないことではないんですね。私たちもぜひ心のアンテナ本当に広げてクリアにして神様の御心をキャッチしていきたいと思います。ヨセフはヤコブの話を聞いて神様と共に歩む、神様が夢の中でも語ってくださるということが分かって、そして後で夢がそういう意味ではヨセフをエジプトの総理大臣にするわけですよね。なんと素晴らしいことでしょうか。そしてヨセフ自身もそのパロ王様に言ってますけれども、夢を解き明かすのは神様のなさることだっていうことを証しして言っております。夢を解き明かしてくださるのは神様です。その神様の御心を本当にクリアな心でキャッチすることが必要だと思います。それには今私たちはなすべきこととしては、やっぱり毎日のディボーションっていうことが大事なことになるんではないかと思いますね。一年の計は元旦にありというようなことわざありますけれども、今年ぜひ皆さんもディボーションを確立していただいて、神様からの語りかけ、その御心をキャッチするということにおいて敏感になっていただきたいと思います。ヨセフのように夢によって語られた神様の御心を捉えて、神様の希望なさる、願っておられる信仰の歩みをさせていただきたいと思います。お祈りいたします。ある時ヨセフは夢を見て、それを兄たちに告げた。どうぞあなたからの語りかけに私たちがクリアな心を持ってその語りかけを 受け取るものとならしめていただくことができますように、新しい年の歩み出し、それぞれの皆さんが新年のお言葉をいただいたことと思いまするけれども、どうぞこの一年そのお言葉を握りしめつつ、その言葉の成就の上にまっすぐな信仰の歩みをさせていただくことができますようにお願い申し上げます。感謝をしてイエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アメン。